さんをスーパー国際人に育てるヒント。こんにちは、教えない英語の阿部由加子です。由加さんと呼んでくださいね。
はい、由加さん、こんにちは。
こんにちは。
お相手はフリーアナウンサーのうなみくよです。うなちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
前回はなんだかそのわからなすぎて、そしてわからないよって言ったら、いとことお母さんがいろいろ手伝ってくれて調べてくれたっていう話、でもそれじゃ身につかなかったっていう話をしてくださいましたが、はい、そこどうなったんだろうと思いまして。
はい、そうなんですよね。ありがとうございます。はい、でその時にやっぱり本当に気がついたんですよね。こう自分が最初からできないと思ってたらできないし、わからないって思ってたらわからないっていうことだなと思いました。うん。で本当私アメリカ行った時はもう諦めちゃってて、なんかもうわかんない、どうせわかんないって思って、ね、
どうせわかんないしと思って
た。そうそう。どうせわかんないし、できないしって思っちゃってたんですよね。なので、まあ授業はね、出なくちゃいけないので、一応授業出るんですけど、まあ先生が全部英語でなんか言ってますよね。でもどうせわかんないしって思って聞いてたんですよ。ねえ、まあどうせわかんないしって思って聞いてたら、わかんないんですよ。っていうことに、後で気がつきました。うん。で、まあどうせやってもできないしって思っちゃってて、うん、でそのマインドでいたらやっぱ絶対できるようにならないなっていうことに後で気がつきましたね。それにもっと早く気がつけばよかったなってね、今は思いますけどね。
うん、
でやっぱり最初からわかるんだとかできるんだって思って、ね、やらないといけないっていうのは今はすごく、うん、思います。
なかなかそこに気づくというか、こういや気持ち変えればいいよって言われても、でもわかん、そこはどうしたんですか。その後どうなるんですか。
そうですね、やっぱりなんかしばらくは本当にどうせわかんないしと思って座ってたんですけど、なんかとある社会の怖い女の先生がいて、うん、で、あなたいつまでわかんないのみたいな感じで言われたんですよ、ね。
それは
それぐらいはなんかそれぐらいはわかるようになってて、その頃はもうそのぐらいの日常会話は。で、なんか授業まではもうわかんないから、なんか、まだわかんないわけみたいな、怖ーって思って。
衝撃を受けたんですか？
そう、それで結構目覚めたんですよ。確かに私、いつまでわかんないって言ってていいんだろうみたいな。うん、でもその時もう半年ぐらい経てたのかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、なんかもうそれぐらいの、なんとなく会話ぐらいはわかるけど、授業まではどうせわかんないしと思ってたら、あ、そういえば私、何ヶ月ぐらいまでは分かんないって言ってて済ましてもらえるんだろうっていうことに急に気がついて、
面白い、
うん、でこれはいつまでも分からないって済まされないんじゃないかって気づいたんですよ。
そこで気づいたんだ、うん、ハッとした。
気づきました。まずいと思って、まあいろんなことがあってそれもありましたし、あとその時とほぼ同時期にいつもこれはお話をしているんですけど、まあ、とあるすごくいい先生との出会いがあったんですよね。でその先生は本当にすごく褒めてくださった、うん、っていうことがあって、一番初回に話したお話ですね、詩を書くポエムの詩を書く授業で、うん、まあ、すごく褒めてくださった、うん、で、まあ、そういうことがあって、じゃあやっぱりやればできるんだっていうことに気がついてから、もう同じ授業を受けるにしても、なんか聞く姿勢を改めたんですね。はい、うん。なので、聞けばわかるんだっていう思いで聞いたりとか、聞いて、なんとかしようって、何かわからないなりに、なんか書かなくちゃいけないんだったら、一言でも書いてみようとか、なんか手挙げてみようとか、そういう意識、もう本当に意識だけなんですけどね、意識を変えたんですね。うん。はい。で、あとは、前回お話ししたみたいに、こう、辞書は人に手伝って引いてもらっても学べないっていうことが分かったので、自分で辞書を引き、家で教科書を読んだりしましたし、あと、まあ、家庭教師みたいなね、先生にも来てもらって、うんうん、で、まあ、ライティング、何かを書く宿題っていうのが結構あったので、まあ、そういうのもやっていたんですね。うん。で、そうこうしてるうちに、やっぱり1年半とか、2年ぐらい、多分私結構時間かかっちゃった方だと思うんですけどね。まあ最初はできない、わかんないと思ってて、なんかやり過ごそうと思ってた時間が長かったので。うん、はい。なので、まあ時間かかっちゃったと思うんですけど、まあ1年半とか2年ぐらい経つと、まあなんとなくね、学校の授業も、いつの間にかこうわかるようになってきたので。
すごい。いや、なんか、やっぱ1年 はかかるよ、いればわかるようになってくるよっていうのは聞くんだけど、なんでやっぱわかってくるようになった？
そうですね。でも私、あれは結構嘘かなと思って、いればわかるようになるのは違うんじゃないかと思
うんですよね。それは違うのやっぱ、
うん。いただけだと、いただけだったらやっぱり別にできるようにならないと思いましたね。いって、やっぱりそこで気がついて勉強するからできるようになるんじゃないかな。そう。でも本当なんだかんだやっぱりできるようになって、で、そのとある、さっき言った怖い社会の先生の授業で、なんか先生が質問したんですよね。その時に私がなんか手を挙げたんですよ。なんかふって。なんかその時普通に聞き取れて、あ、私もそう思うみたいな感じでふって手を挙げたんですね。そしたらなんか先生とかみんながへって感じで。
あ、そう、初めて手を挙げられた瞬間ですか？
そう。なんか私そのことを見たのをすごい覚えてて。でもなんでみんなこんな私のこと見てんだろうと思ったら、あ、そういえば私なんか手を挙げてるとか思って。
初めてかもと思ったんですか？
そうそうそう。なんか分かっちゃ、なんかそんなに日本語とか英語とか意識せずに、あ、なんか分かってたんだっていうふうに思った。
すごい。
うん。その時になんか初めて気がつきました。
嬉しい嬉しい。
そうですね。はい。時間かかりましたけど。
あれですか、変化も始まっていくわけですか、学生生
活。そうですね。うん。で、それでやっぱりちょっとできるようになると、やっぱりちょっとずつ楽しくなっていくので、うん。ちょっとずつちょっとずつ。ですかね、うん、だんだん楽しくなっていったっていうのがありましたね。
私もだんだんできるようになってくるとまた変わってきますよね、
う
ん、
そうですね、はい。なのでようやく、まあ、高校3年生ぐらいになった時には、まあ、アメリカ人の友達とかもできてきて、で、うん、お家に遊びにね行かせてもらったりして、で、まあ、向こうね、アメリカ人のお家すごいんですよね。なんかビリヤード台とかがね、お家の中にあって。
すごい。
そうなんですよ。そう。で、そこで初めてね、ビリヤードをやりました、私は。そう。で、全然できない、できないので教えてもらったんですけど、うん、まあ、こんな時になんかビリヤードでもできたらね、そこでまた話盛り上がったのにな、みたいなね。だから、やっぱいろんなことができるってね、私いつも体験が大事ですよっていうお話よくしてるんですけど、やっぱりいろんなことができると、そういう時にも結構役に立つかなって、思いますよね。うん、はい。あと、そのお友達、なんか、お父さんが、よっと思ってて。
すごい、違いますね、規模が。
そう、びっくりですよね。うん。うん、なので、湖で、なんか、ヨット乗せてもらったりとか、したし、うん。あと、車でね、学校に行っていたので、まあ、16歳で向こう免許が取れるので、うん。で、なので、自分の車で、アメリカ人のお友達乗せて、なんか、近所のダンキンドーナツとか、バーガーキングとか。
お母さんも何免許取れたんだ、じゃあ向こうで。
あ、そうです。16歳から取れるので。
運転した。おー、すごい。
運転してましたね。まあ、向こうはすごい運転しやすいので、人が歩いてないし。はい。
いやなんか、楽しい、こう、青春時代の思い出もいっぱいあったんでしょ？
そう、そうでもないですよ。やっぱり私、その、高校時代は本当にもう大変だった思い出の方が多いので、まあ後半ね、やっぱりようやくそうになったかなっていうぐらいでしたよね。そうで、本当その頃ね、そのランチとかに、アメリカ人の友達と行った時に、すごい覚えてるのが、なんか自分はドイツ人、おばあちゃんがドイツ人だって言って、で、ドイツ人だから、すごい日本人が好きだから、おばあちゃんがね。だから、なんか自分もね、すごい日本人には、なんか親近感あるんだ、みたいなことを言われて、その時に初めて、そうか、三国同盟かって思ったんですよ。
三国同盟。
はい。歴史でね、習った三国同盟が、なんか、初めて役に立ったなっていう気が、しました、その時。
最初ですね、そういう思考。
そんなことないんですけどね。なるほどって思って。なので、本当やっぱりスーパー国際人には、日本のね、知識がもう必須っていうのはよく言ってるんですけど、まあもちろん三国同盟、日本の歴史っていうか、知識っていうか、普通の歴史ではあるんですけど、でも日本に関わるそういう歴史とかって知らないと、
そうです
ね。そうそうそう。恥ずかしいなっていうのがあって、本当私も知らないことがいっぱいなので、お子さんたちはね、なんかぜひ、学校で習ってることも、そうやって国際人として絶対役に立つので、お勉強頑張ってほしいなって思いますね。
そうで ね、こういうこともあるかもしれないから楽しいよっていうふうに子どもたちにこう教育していきたいですよね。
ね、
そんな風にして高校時代もだんだん楽しくなってきたんですが、その後はどうなるんですか、ゆかさん。
そうですね。で、本当に私初めアメリカに行ったばかりの時は、もうとにかく早く日本に帰ろうって思っていて、とりあえず単位だけ取って、もう日本の大学に、なんか帰国子女みたいな感じで、もう編入して、編入っていうかね、日本の大学に帰国子女みたいな感じで受けて、入って、日本に戻ってこようっていうのをずっと考えてたんですね。うん。で、それが、まあ本当にもう後半になったら、やっぱり急に楽しくなってきたというか、分かりかけてきたっていうのがあって、うん、そのいろいろ文化とかね、言葉とか。で、それで、なんかここで帰ったら、なんか、もったいないというか、ちょっと自分が中途半端なままで帰ることになるかなっていうふうに思ったんですね。あと当時、来てくれていた、その家庭教師の先生がまたすごくいい先生で、で、その先生が本当に、もう今帰ったら、もう、なんだろう、すごいもったいないみたいなことを説得されて、
はい、
もうで、後で大学入ってから留学来てもいいかなとかって言ったら、もうそこでやっぱりブランクが空いちゃうのはもう絶対にもったいないみたいなことをすごく言われて、そういうのもあってだんだん、気が変わってきて、で急に、アメリカの大学に行こうかななんて、
おー、すごい。
思っちゃったんです。
アメリカの大学ってやっぱり入るのも大変だし、卒業するのも、単位取っていくのも大変ってイメージあるけど、その辺もどうなんですか？
そうなんですよね。はい。本当に、昔は私もアメリカの大学は入るのは簡単だけど、出るのは大変っていうのを言われていて、なんか一般的な知識として、なんか、そういうふうに寝るじゃないですか。うん。でも、入るのも結構大変だなっていうのは、現地で思いましたし、
うん。
あと、出るのは別にそんなに大変じゃないなっていうのも思いました。
うん。そうですか。
普通に単位取ってれば全然出られるので、なんか、アメリカの大学は出るのだけが大変みたいなイメージが私の中であったんですけど、別にそれはそんなになくて、うん。入るのもまあまあ大変だし、出るのはそんなに大変じゃないなって。
そうなんですね。
ましたね。
なんかでもそこまで行くにはやっぱり蓄積があって、そして一生懸命やってきたっていう自負もきっとね、ゆかさんの中にあるからなんじゃないかなと思うけど、その後のね、またゆかさんのお話っていうのもまた次週以降いろいろ聞いていきたいと思いますけど。
はい。ありがとうございます。はい。
そんな
ね、これからね、アメリカとか海外のね、大学とか高校に行きたいなと思っているお子さんとかね、行かせたいなと思っている親御さんもいらっしゃるかもしれないので、はい。まあね、ちょっと30年ぐらい前の話になって恐縮なんですけど、はい。まあこんな感じですよっていうお話もできるかなと思います。
はい。ぜひ、まずメルマガから情報をね、キャッチアップしていきたいなというふうに思います。はい、
ぜひお願いします。
またじゃあ来週以降もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。